皆さんこんにちは。ご機嫌いかがですか？ DJ ガラッパです。2009年もいよいよ迫ってまいりました。1年なんて本当にあっという間だなぁと、思いを新たに、しております。ガラッパでございます。皆さんもお忙しい最中ではなかろうかと思いますけれどもね、ちょっとこう余裕を持って楽しんで、そしてなんかこうお休みを過ごしていきたいなと私自身は思っております。はい。先週というかですね、先週今週っていうのがちょっとよ難しい、日曜始まりか日曜終わりかっていうので変わってくるんですが、27日の日に、私もレースの方は仕事を納め、2009年の仕事を納めを無事に終了いたしました。関西シクロクロスまだまだ中盤、シリーズの中盤ですけれども、第6戦、第5戦の丹波、そして第6戦の北神戸と、まだ2週続けてですね、過ごしております。このまず、最終戦の、最終戦じゃない、年末の、仕事納めのもう一つ前のね、ちょっとこのおしゃべりのタイミングがずれてしまったので、丹波のお話をまずというところなんですけれども、クリスマスが、近いということで、今回は丹波がクリスマスクロスになりましたというか、勝手にそう決めたという、そういう状況なんですが、丹波、自然運動公園は7年ぶりに関西クロスに帰ってきた会場です。私が丹波の思い出というとですね、まだ白石慎吾選手が関西クロス常連で、私一緒にマイクを持つようになってから何年か、関西クロスの慎吾ちゃんという感じでね、一緒にやってきたんですけれども、その慎吾ちゃんがまだマイクを持ってで、一緒に喋る前かな、多分前ですねの時に、丹波がものすごく寒かった日があって、でその丹波自然運動公園のところで、たまたまこう、その時はちょっとね、あったかい中、ストーブだったかシリンだったかを起こしていたんだと思うんですが、その日に慎吾ちゃんがとりあえずこうガタガタ震えながらやってきて、こうそこにこうガバッとしゃがみ込んで、もう動かなくなっちゃったって、そのぐらい寒かったんですけれどもね、その印象がものすごく強かったんですが、今回も丹波の前に大寒波がやってきましてね、マイナス30度の寒波がという話になって、これはクリスマスクロスが雪かという、そんな話だったんですが、まあ、土地柄的に丹波っていうのは山一つ越えると雪は降るらしいんですが、丹波は冷えるだけ冷えて雪は降らない場所だという、そんな話でですね、実際マイナス6度ぐらいまで朝下がってましたけれども、でも雪はまあ幸いにというか、残念ながらというか降らず、非常に気持ちのいい晴れ間も覗きましてね、クリスマスクロスを楽しみました。で、まあ、クリスマスということで何をするんだって、別になんかプレゼントがあるわけでも何でもないんですけれども、みんなで思い思いにクリスマスの仮装でもして楽しみましょうというような感じで、私もご多分に漏れずガラパサンタになって、そして皆さんと一緒にね、クロスの一日を楽しみました。で、7年ぶりの丹波の、コースというのが、ちょうどですね、コントロールラインのところに近い、ところのコース、見えるコースのところに激坂がありましてね、ガーンと降りてきて、そして、くるっと右の方に、ターンしまして、そして激坂をドーンと登っていくというような、非常に観戦にはもうベストマッチな、レイアウトなコースになっていまして、でレース中はその坂のところにみんなが鈴なりに応援をね、コースサイドにして、で選手に声援を送るというね、思わずその応援をしてるというか、選手が走ってくるところにやーやーやー声をかけてる人たちをこうフレームに収めて写真を何枚か撮ってしまいました。そのぐらいなんか本当に本場のクロスみたいで楽しいねという、そんな話をしつつ丹波の一日を楽しんだのが、今でもね結構なんかこう鮮明にこう頭に残っています。はい。で、この時はなんかこういろいろこう熱戦のある中でも、選手の皆さんでもクリスマスのね仮装をしていらっしゃったりとか、いろいろとありまして、でそんな楽しみもありつつ、で、カテゴリー1の方では非常に熾烈なポイント争いをこう見据えた 戦いがありつつという感じでね、あの島のドリンキングと島のレーシングの争いなんかもあったりなんかして、非常に熱く熱く盛り上がった一日でございました。で、それが20日の話で、その後いわゆる本当のいわゆるって言っても、言葉が合ってるかどうか分かりませんが、あのクリスマスを、過ごしまして、で27日の、年内最終ということになったわけでございます。まあ、ちなみにちょっと話が脱線しますが、皆さんクリスマスはどんな風にお過ごしだったでしょうか。ね、あのうちも小学生が2人おりますのでね、サンタさん心待ちにしつつ、でうちの場合はあのサンタさんと別にあの千里サンタ、ね、ガラパサンタがやってくることになっておりまして、ね、子供たちもいつになくあの聞き分けの良いというか非常にあの良い子で、いた過ごしたクリスマスでございました。ね、あの私自身もあの小学生ぐらいの頃っていうのはもうクリスマスイブの晩に寝て朝起きるとサンタさんから普段はあの親に買ってもらうことなんてこう望むべくもないようなこうおもちゃがこうプレゼントでありましてね、そして自分の両親からもプレゼントでなやれ百科事典だとかやれ顕微鏡だとかね、あのうちの親二人が何を私に期待してたんだろうと思うような、そんなプレゼントをもらいつつ、まあでもあのもともと理科系大好きな、小学生だったので、まあ、その辺はこう天体望遠鏡もらって、天体望遠鏡違ったかな、誕生日だったかな、まあ、そんなことはどうでもいいんですが、まあ、そういうこうプレゼントを心待ちにしつつというところをなんかこうね、自分の子供を見ていると思い出しますね。はい、でクリスマス終わると正月だというのでね、今ちなみにうちはおせち料理の段取りでてんやわんやでございますが、あの皆さんのところもやれ大掃除やれおせち料理やれ帰省と大変じゃないかなと、思いつつ、でもまあギリギリまでね、自分のマイペースで楽しんでいきたいなと、そんな風に思う年末年の瀬でございます。あ、ちなみにあの年賀状も今年はなんかね焦って始めたというか、あのギリギリまで、ちょっと手につかなくて尻に火がついてガッとやったんですが、それが逆にあのいつもより早く終わった感じでね、すでにこうコンプリートしております。ただね、どうしても出したくてもご住所わかんない方とかも、いらっしゃいますので、また来年年明けになってね、皆さんの私が出した、お出しさせていただいたところに年賀状届いた後くらいにあのホームページの方にも新年のご挨拶ということで更新したいなと思っているんですけれどもね、25日の晩一晩かけて、ちょっと頑張って書きました。まあ、あのもちろんデザイン自体はね、こう印刷をするんですけれども、ちょっとあのこだわり、まあ、どうでもいいこだわりなんですが、宛名だけはね、自分の手で、毎年書いてます。 できればちょっとねお元気ですかぐらいのことであっても一言何かしらこうその出す時に あの方どうなさってるかなとかって思いながらね、一言書いたりとかっていうようなこともできればという感じでしてます。なので愛想ない感じでね一言も何お元気ですかだけかよって思われちゃったりするかなと思いながら書いてるんですが、宛名に渾身の思いを、込めるというのが私のスタイルでございます。まあ、今年も結局300枚オーバーぐらいかなで、という感じで年賀状を350ぐらいいったかな、書かせていただきましたけれども、その後肩こりひどいのなんのってね、まあそれもようやく収まりつつありますが、まあそれで気がつけばもう大晦日近しという、そんなところで、でもでこれで1日で仕上げたんで若干余裕があるかなというそんな感じでございます。はい、さあ、この後またあの、ね、年末のその北神戸の、クロスの話もしたいんですが、その前に、春ちゃんコーナー行きたいと思います。さあ、あの年の瀬を押し迫ったところで、今年おそらく今年最後の、ガラパチャンネルというところでございますが、今年最後の春ちゃんコーナーでございます。どんな年の瀬を過ごしていますでしょうか。それでは春ちゃんよろしくお願いします。
ガラパチャンネルお聞きの皆さんこんにちは、柴崎春代です。年末になりまして、今年も残すところあとわずかというところまで来ておりますけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。非常にね毎日寒くなっていますので、風邪なんかねひいてないといいなと思うんですけども、結構あの私の周りも風邪っ引きが多くて、中には新型インフルエンザにかかっている方もいるんですけども、なんとかね私今のところは元気に 毎日頑張っております。この間23日ですね、実業団の総会と理事会があったんですけども、その後に毎年恒例となっております、年間の表彰式と記者発表、そしてですね交流会というのをやってまいりました。でその司会進行が私の今年の MC としての仕事納め で、本当につい昨日ですね、全部の仕事の納めもさせていただきました。でこれからですね、今私千葉に住んでるんですけども、横浜の実家の方に戻りますので、おそらくこれが年内最後の録音となると思います。1年間ね聞いてくださった皆さん本当にありがとうございました。来年もね喋っていきたいと思いますので、ぜひ応援してください。まあ年末の方近づくとね、シーズンオフということもあって、私なかなかレースのイベントではしゃべりすることないんですけども、まあ年末最後の方だとサイクルモードだとか、まあ表彰式もそうなんですけども、室内イベントが多かったので、非常にですねそれほど凍える中やらなかったんですけども、1月4日に私仕事の始まりがありまして、そちらはツインリンクモテギサーキットで100キロマラソンということでですね、毎年こちらも恒例とはなっているんですけども、非常に寒い中、レースの実況 MC をしてまいります。でこれはですね、去年は振袖着て頑張らせていただいたんですけども、見事に翌日風邪をひきましてちょっと寝込んでしまいました。なかなか風邪とかひかないんですけども、モテギは寒かったです。大体選手確かスタート9時前後なんですが、役員自体はみんな6時ぐらいに集合してるんですね。でそうすると一番最初に何するかって、まあ受付の準備なんかもするんですけども、バイク審判の方がですね、一周まずコースのサーキットを見て回って走ってくるんですが、大体戻ってきて一番最初に言うところはですね、凍ってますって言います。路面が凍ってしまいまして、でまだ日が出てなかったりすると本当に溶ける気配がなくてですね、レースできるかなってちょっと不安になりながら、こちらやるんですけども、大体まあスタート時間になるぐらいにはですね、日も上がってきて路面の方もなんとか走れる状態まで戻って、毎年無事に、開催しているんですけども、来年もね、元旦明けてもうすぐ4日ですから、皆さんたくさんの方1000人ぐらいエントリーしていただいたんですけども、寒い中走ってもらいたいと思います。私もですね、走りはしないんですけども、現地でやっぱり、寒い中頑張りたいと思いますので、皆さんぜひ新年ね参加される方いましたら、元旦早々じゃないですがお会いできると嬉しいなと思っております。で結構ですね、このレース、本当にレース中も寒くて、だいたい皆さん3時間前後でゴールされるんですけども、中にはボールじゃないですね、ボトルの中に入れていた水が凍ってしまったというエピソードも毎年聞きますので、本当に凍える中やるレースです。ただ結構一番最初のレースっていうことで歌ってますので、すごく楽しみにしている方もいらっしゃってですね、今年で11回目を迎えるんですけど、毎年ですねお客様も増えております。本当にね、楽しい年始めの走り始めということでですね、やっていただいてますので、ぜひね、もう今年来年の分はエントリー締め切ってしまったんですけども、再来年とかね興味があればぜひ注目していただきたいなと思います。で私の方もですね、これから実家に帰るので、まあ先ほども言いました通り、喋り納めにさせていただきたいと思うんですけども、こちらだけねしましたらまた、こちらの方ガラパチャンネルで登場させていただきたいと思っておりますので、いろいろ年が明けましたらご報告しなきゃいけないこともあると思います。皆さんね、来年もぜひ聞いてほしいなって思ってます。そういうわけでですね、非常に寒いので風邪なんかひかないように皆さん気をつけてお過ごしください。それでは良いお年を。ではでは。
はい、ということで、まあ来年も変わらずというかね、まあ、もっといろいろと楽しいお話になっていけばいいなと思いますので、はるちゃんコーナーもいろいろとパワーアップさせていきたいねという話なんかもしております。そこのとこもよろしくどうぞ、お願いをいたします。さてさて、20日のクリスマスクロスの話はしましたけれども、その後1週間後また来週で27日、こちらの方が2009年年内最終となりました北神戸でございます。で、だいたい 回は北神戸がクリスマスクロスになる感じが多いんですが、今回はクリスマスクロスが終わってもう27日ということでね、なんか年の瀬ちょっとこう慌ただしくなってきているところで皆さんたくさん集まってくださいましてね、ありがとうございますという感じでした。で、北神戸のコースも日吉のコースと同じような感じで、とてもロケーション的にですね、見渡せるコースなんですね。選手が走ってる姿をかなり長い間も、ちょっとアジサイスタジアムって野球場の方にぐるーっと回るところ以外はほとんど、まあ、ちょこちょこっと移動すれば見えるという、そういうところであると同時に、キャンバーをうまく使って非常に難しい、そしてテクニックとそれからライン取りが、つまりまあ集中力が非常に必要になるという本当見どころ満載のコースです。ね、前年度昨年度までは北神戸というと泥というイメージがすごいあったんですが、今回水はけがかなり良くなっているということで泥はそれほどでもなかったかなと。でもまあ要所要所難しくしているのはやっぱりちょっとこうずるぬるっとくるね、その土質だっていうことは変わりないかなというそういう感じでございました。ね、北神戸イコールドローというイメージを持ってらっしゃる方は、私が前日にコースレポを関西シクロクロスのブログに上げるんですが、それで見てかなり意外だったようです。で、レポ見てると泥がないというような話を複数の方から聞きました。で、実際ドロドロではなかったんですね。まあ、今年北神戸初めて来られた方は泥の北神戸っていうのは逆にどこが泥だったんだろうっていうふうに思われるかもしれませんが、例えばですね、グラウンドがあるんですね。駐車場に、使っていたグラウンド、サッカーグラウンドがあるんですが、その周りを回るんですが、本部から見ると山っていうかこうキャンバーを降りていってグラウンドがあるんですが、その一番奥のところがもう沼状態だったんですね。去年まで、去年でも水が少なかったんですが、その前初めて北神戸を使った時からそこから何年かっていうのは本当にそこが沼状態で、どこ行ってもなんかこう水たまりというか沼状態になっている泥を走らなきゃいけないという箇所がいくつかありまして、で泥がというそんな話になっていました。で、主幹チームをドロンコプロレスが主幹チームということで、さすがドロンコプロレスがやると泥だねっていうそういう話をね、していたようなコースだったんですね。まあ、それがちょっとこういろいろと水はけが良くなったり整備がされたりとかして、水はけ自体が良くなった分泥っていうのは前面には出てこなくなったんですが、やっぱりキャンバーをうまく使っていかないといけないところと、乗れるんだけどぐんと登っていかなきゃいけないところっていうののメリハリがかなりあってですね、非常に見応えのある、そして選手の皆さんにとっては走り応えのあるそういうコースになっていたようでございます。で、実際今回ですね、いろんなカテゴリーの中での戦いでかなり接戦になったところが多くありました。で、それもやっぱりトップを走ってる選手がどっかでこうクッとこうアクシデントが起こっちゃったりとか、でそれから後ろの選手との差がつきにくいような部分がコースの状況であったりとかっていうこともあってということになったようです。で、カテゴリー2では最近とかこのシリーズ沢田時くんが、まあ年齢的にカテゴリーの1に上がれないので2のまんまでずっと、走っていたんですけれども、かなり今までは独走状態ドーンっていうのが多かったんですが、彼も今回はアクシデントに引っかかって後ろと詰まって、で一旦は抜かれてもう一回抜き返して優勝と、非常に今までにない苦しいレースでしたというそんな話も聞きました。で、そうやってこうカテゴリー2の中でも沢田時独走ではないレースっていうのは久しぶりに見たなというそういう感じだったんですが、まあそれだけこうトップだからとか、あるいはこう強いから盤石だっていうそういうことでは問屋が下ろさないような部分が非常に見ていて楽しめる、そんなレースになっていたように思います。 ちなみにあのカテゴリー2のおれきれきいじめの状態になっていました沢田時くんなんですが、次から年明けからはかつてのあの竹野内優選手と同じような感じでカテゴリー1にあのとりあえずカテゴリー1と一緒にスタートして40分でレースを終了するというような形での特別措置でカテゴリー1の選手と一緒に走ることになるようです。で、まあ、これをするとですね、あの見てる人にしか彼の強さっていうのは分からなくなっちゃうんですね。実はっていうのはあのカテゴリー1で用意ドンするので60分を走ってる選手、カテゴリー1を走ってる選手の中の着順には40分でレースを強制的に終わっちゃうので、リザルト残りません。で、あの40分のレースカテゴリー2の中で走っていれば今例えば沢田君、かつての竹野内君は独走状態で勝てる力があったと。で、そこではリザルトはずっと残ってたわけですね。でも独走で走っちゃってたら彼らがスキルアップしていくためにはもっともっと強い人たちと走ってほしい、走りたいというようなことがあって、その竹野内優選手がかつてやっぱりその年齢的にカテゴリー1に上がれなかった時に特別措置としてカテゴリー1の選手と一緒に走って40分で終了っていうようなことをしていたことがありました。で、あのこの時もスタートしてからそのレースを終わるあの40分でやめてもらうまでの40分間っていうのは竹野内選手は先頭の方でかなり争ってたんですね。で、先頭の選手についていったり、まあ、場合によっては先頭に立ってで40分走っていたりというような、まあ、そういうことがあって40分経つと彼は消えてしまうと。で、その後60分カテゴリー1の選手が走っていってリザルトが決まる。で、リザルト上残んないんですね。で、リザルト上は残んないんだけれど、でもそれでついていく実力とかそれでついていくなんかこうレース感っていうのはものすごくやっぱり大事なものだというようなことをね、竹野内選手も昔かつて、言っていたなというのを思い出します。で、今回沢田選手が同じようにカテゴリー1に上がるっていうかカテゴリー1と同時にスタートして40分でやめるというようなことになった時にですね、まあ、あの彼がこれからもしかしたら世界戦の代表になっていくかもしれない、ね、もちろん彼は運転も頑張ってますから どっちの方にとかっていうようなことになるのか、それともクロスもやってくれるのかっていうのはこれからまだ彼のこうね、あの進む方向っていうのは分かんないところもあるかなとは思うんですが、でもそうするとその場でそのレースを見てる人には沢田時選手がどんな走りをしてどんな風にカテゴリー1で選手そのカテゴリー1のいわゆるエリートの選手に食らいついていくのかっていうようなところは目の当たりにできるんだなと思うとね、ワクワクするんですね。リザルトには残りません。だからリザルトだけを見ていると沢田時は消えちゃった感がこれから出てくるかもしれないんですが、でもそのカテゴリー1のレースの中でいかに戦ってくれるかっていうのはぜひね、年明けからのクロスまだ1月2月ありますのでね、注目をしていただけたらなというふうに、実は思っています。はい。で、それ以外のカテゴリーでも例えばカテゴリー3、まあ、エントリーカテゴリーですが、まあ、ここから2に上がれないっていう年齢の場合もあるんですね。っていうのは中学生の場合で、優勝した場合に、いろんな状況があるみたいなんですが、その3なんだけど本人の希望で2の、時間帯で、まあ、さっきの沢田君と同じような感じで走るっていうこともかつてあったようです。で、沢田選手自体も本当は3から2にも上がれない状況な年齢的な状況だったら、今度は2で走りたいということで走っていて、今度はもう2でも優勝しちゃう、で誰も叶わないっていうような状況になって、もう今度1でっていう2つカテゴリーをステップアップしちゃったっていうようなところが実際にあったあるわけですが、この今回の北神戸のカテゴリー3でも実は中学生大活躍でございました。 で、中学生カテゴリーっていうのは実際あるんですね。ユースっていうカテゴリーがあるんですが、そのユースではなくて、あえて大人の人たちと走るっていうことでカテゴリー3を選択して走る選手っていうのが、今回レースの上位で走っていた選手でいきますと2名いました。でスタートからドーンと出て、その中学生たちがレースを作って、大人を後ろに従えて、でその2人のうちの1人が優勝しちゃったんですけれどもね、彼、その渡辺和明くんっていう中学生なんですが、彼ももともと小学生キッズの時から、私もよく知ってる選手でした。でちょっとお家の関係で関東の方にね引っ越しちゃったっていうので、関西のレースなかなか来れなくて、冬休みになって帰省してきて、でまた出れてるんですっていう、そんな話でね来てくれたんですが、まあ変わらずその強さを持っていて、でなんかこう小学生の時とは違って、もちろん背も大きくなってるし、なんかちょっと声変わりしてるしとかね、なんかそんなのを見てると本当にまあお母ちゃんみたいな気分になりますね。実際ね、かつての竹之内くんもこんな頃からね知ってるよねっていう話なんかをしだすと、なんか自分の年がちょっとうっていう感じになってしまうんですけれどもね、そうやって選手の成長とかで、それから選手のなんかどんどんこうレベルアップしていく様子とかが見られるっていうので言うと、シクロクロスって本当ピカイチかもしれないっていうふうに思います。ね、所属のチームがどうこうとかで、そういうことではなくて、関係なくその冬の間本当に濃密にギュッて詰まってるんですよね。ロードレースが1ヶ月に1回あるとかって、そういうことではないぐらい、例えばこの北神戸が終わった段階でクロスのシーズン始まってから10戦連チャンっていう選手が結構いるんですね。私たちもそうですけど、ほぼ連チャンですけれども。で、一周空いてまた、再来週1月10日には、関西クロス第7戦の希望が丘が、ということで、もうまた始まっちゃうわけですね。で、1月始まると、1月の終わりの世界戦の時っていうのは一周空くんですが、世界戦をみんなで、日本選手、代表選手を応援して、また2月っていう風になるわけです。で、そこまで濃密にギュッと詰まってる状態で、毎週毎週会って、毎週毎週戦って、毎週毎週楽しんでっていう、なんかねそういう濃密さっていうのが、シクロクロスなんだなって、だから楽しいんだろうなっていうふうに最近つくづく思います。で、この前の北神戸ではカテゴリー1は小坂選手が親子 で正則選手と光選手が、親子での出場がありまして、関西クロスの方に、殴り込みじゃみたいなね、そんな話になっていましたが、ガチンコの親子対決っていうのも目の当たりに見させていただきまして、ね、かつてからのずっとこのシクロクロスを支えている小坂正則選手の強さっていうのも改めて見せつけられましたが、もう彼もそうですし、それから息子のヒカルちゃんもそうですし、なんかシクロクロスに、ご本人どうおっしゃるか分かりませんが、見せられてとかね、それからシクロクロスで走っているそのなんていうのかな、走り、それから速さ、ね、魅力、なんかそれをこうぜひなんかこの1月明けてからも今シーズンもう存分にもっともっと見せてほしいなっていう、そんな風に思っています。ちなみに優勝した小坂正則選手、表彰式の時にね、いつも1位2位3位の選手には金銀銅の色の刺繍をしてある関西シクロクロスのワッペンをお渡しをするんですね。これメダルとかトロフィーの代わりにお渡しするんですが、マイクを向けると、これが本当に欲しかったんですよって、この金色のね刺繍縫い取りのワッペンを小坂正則選手がすごい大事そうに持ってくださってですね、なんかそれにちょっとジーンとしちゃいました。はい、また関西クロスにもそうやって来てくださるというようなお話もいただけましたので、まだまだ年明け盛り上がりそうです。はい、お近く、あるいはちょっとこうね興味があるなという方は、観戦だけでも結構密度がギュッと濃いので楽しめると思いますのでね、年明けちょっと暇だなと思われる方は、次は1月10日の希望が丘滋賀県でございます、ぜひもしお会いできたら 嬉しいなと、そんな風に思っております。なんかね、本当にあのお前シクロクロスにハマりすぎだよっていうぐらい、この季節はどっぷりとハマるんですけれどもね、今年もなんかそういう意味ではいい冬を過ごさせていただいております。はい。さあ、そして年の瀬です。もうあと数日でね、もういくつ寝るとお正月という状況になっておりますけれども、お家でね過ごされる方も、それから旅行に行くよという方も、いろいろとお正月の過ごし方あると思いますが、ぜひぜひ風邪などお召しにならないように、のんびりとゆっくりと楽しく、お正月過ごしていただけたらなというふうに思っています。私もそう過ごしたいなと思っています。そして、1月10日希望が丘でまた仕事始め、皆さんと一緒にレッスン楽しんでいきたいと思いますので、2009年皆さん本当に1年、私にもいろいろと声をかけてくださいまして、そして私などにも応援をいただきましてありがとうございました。そして来年も変わらず、いやさらにそれ以上にスキルアップできるように頑張りますので、皆さん来年の DJ ガラパもよろしくお願いをいたします。それでは今年2009年ガラパチャンネルはこの辺で、次にお会いするときは2010年新年でございます。それでは皆さんまた来年良いお年をお過ごしください。 DJ ガラパでした。バイバイ。